ルカ11章1節から4節。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そこで彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。私たちの日ごとの食物を日々お与えください。私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をもお許しください。私たちを試みに合わせないでください。イエス様は祈りの人でした。聖書にはイエス様が毎日夜がまだ明けないうちから一人静かなところでお祈りなさった、そのことを書いています。たびたび夜を徹して祈られたこともあります。で、ある日イエス様がいつものように祈りを終えて弟子たちのところに戻ってこられますと、弟子たちはイエス様に、主よ、私たちにも祈ることを教えてください、そうお願いしたのです。で、イエス様が祈りの場所から帰って来られるたびに、イエス様の顔がですね、こうさらに輝いて見えたんでしょうね。弟子たちの心の中に、私たちも先生のように祈りたい、イエス様のように祈りたい、そういう願いが起こりました。イエス様の姿を見て、イエス様の祈りの秘密を自分たちも得たい、そう願ったのです。そうですね、私もあの人のように祈りたい、そう思うようになるのはどんな時でしょうかね。ある人が人前で大声でまた綺麗な言葉を並べ立てて祈っている、そういうのを聞いて、あの人のように祈りたいと思いますか。案外そうじゃないです。むしろ人を知れず祈っている人、その人の祈りを直接聞かなかったとしても、その祈りに支えられたその人の人生に対する姿勢ですとか、人々に対する態度ですとか、あるいはその人が放つ人格の光、それを見て、私もあの人のように祈れたらと思うんじゃないでしょうか。イエス様は人々にそんな願いを引き起こさせるお方でした。私たちもイエス様の弟子です。人々の思いが霊的な事柄に向くように、そんな風に用いられる私たちでありたいなと思います。祈ることを教えてください。この弟子たちの願いにイエス様はお答えになって、祈る時にはこう言いなさい。後に続きます、主の祈りと言われている祈りですね。それを教えてくださったのです。イエス様が弟子たち、他のどんなことよりも祈ることを学びたい。彼らがそう願った。それを喜んでくださったんです。実際この時、弟子たちは祈ることという一番大切なことを、一番良いことをイエス様にお願いしました。祈りというのは神様との交わりのことです。人間にとって神との交わり以上に大切なものはありません。詩編に、神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ、我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う、そうありますね。で、雨が降らない乾季になりますと、もう川が枯れてしまうんです。でも深い谷底にはまだ水が残っています。そこに冷たい水が流れています。そこがどんなに険しい谷になっていましても、鹿はそこをずっと降りていきまして、そして水を求めます。そのように私たちの魂も実は神様を、生ける神様をひたすらに慕い求めているんです。でも多くの人は自分の渇きに気がついていません。 また渇きに気がついたとしても、その霊的に神様によって満たされるんじゃなくて、他のことでそれを満たそうとする。ですから、その人の人生はいつも何かに満たされないものになってしまう。金や物を追い求める。地位や名誉を誇る。人とそのお話をする、いわゆるソーシャルですね。人との社交に没頭したとしても、皆さん、私たちの奥深いところにある魂の渇きは決して満たされないのです。この渇きを癒してくださるのは神様だけ。神様に近づき、神様を私の心の内に、生活の内にお迎えする、私も神様との交わりの中に生きる、それ以外にありません。そしてその神との交わりを私たちに得させてくれるのが祈りです。祈りは神様との交わりの結果来ます。神様の愛、恵み、平安、祝福、それを受け取ることができる鍵です。祈りを学ぶこと、それは私たちを満たしてくれるものを受け取る、その鍵、それを受け取ることなんです。困っている人を助けるのに、必要なものを与えてあげるだけでは本当の助けにならない。必要なものを手に入れる方法を教えてあげなければいけない。よく言われることですね。で、魚を取ってきてあげるだけでなく、魚を取る方法を教えるのが本当の援助だ。そんなふうにも言われます。これは信仰のことでも同じです。もし人が祈ることを学ぶことができたら、その人は困ったことが起こった時にも祈りによって神様からの知恵や力を与えられ、そして神様の導きをいただいて、その困難に対処できるようになります。他の人が絶望して諦めて、あ、もうこれはダメだ、投げ出してしまうような時にも、祈る人は神様の力に支えられ、そこに踏みとどまることができます。でも祈ることを知らない人は神様からの助けを求めようとしません。ですから問題の壁に取り囲まれて身動きできなくなってしまうんです。祈ることを知っていたとしても、祈ることを学び続け、それを身につけていなかったら、もっと複雑で難しい問題がやってきたときに、それに対処することができなくなります。主よ、私たちに祈ることを教えてください。 Lord, teach us to pray. 絶えず主にそう願い続ける、ここに私たちが神様からいただく祝福の鍵があるのです。しかし祈りは皆さん学ぶことができるものだとお思いですか？教えてくださいって言うんですから学べるんでしょうけれども、もし学ぶことができるとしたら、どうやってそれを学べばいいんでしょうか？神様は人間を神の形に作られたときに、一人一人の人間に祈る能力というものを備えてくださいました。どの人も特定の信仰を持っていなくても祈るということはいたしますよね。先週は日本の阪神・淡路大地震、それから20年経ちました。で、大勢の人が集まります。黙祷というその掛け声とともに、大勢の人が一斉に祈りを共にする。そういう意味で祈りは元からどの人にも備わった能力だと思います。人の心から何か学ぶ、訓練するというよりも、おのずと湧き起こってくるものかもしれません。だから多くの人は、いや、改めて祈りを学ぶ必要はないし、祈りなんて学べるものでもない、訓練できるものでもないと思ってしまうのも不思議ではないと思います。けれども、神の形に作られた人間であっても、神様との交わりの中にコンスタントに生きていなかったら、その神の形が損なわれるっていう現実があるのです。 神の形が損なわれ、人間が人間以下のものにさえなってしまう。これは聖書が教える通りですし、私たちが日常のニュースを見ましても、なんて非人道的なことをするんだろう、人間の心を持っているんだろうか、そういうふうな犯罪が、また戦争もそうでしょうし、テロもそうでしょう、そういうものがもう私たちの身の回りにいくらでもあるじゃありませんか。祈りという能力、それが正しく用いられなかったら、神様の栄光を求めたり、他の人の幸せを願うというものにならないで、ただ自分の願い、またよからぬ欲望だけを願うものになってしまう。利己的なものになってしまう。祈りが神様との交わりのためではなく、自己実現のための道具になってしまう。本当に残念なことだと思います。私たちは祈りっていうのは本当は何なんだろうか。何を、どう祈ったらよいのか、絶えず御言葉から教えられる必要があるんです。皆さん、祈りは学ぶことができます。いや、学ばなければいけない。他のどんなことよりもまず先に学ぶべきことだと思うのです。じゃあ、どうやって祈りを学んだらいいのかということですが、まずは真似るということから始めましょう。日本語の学ぶという言葉は、真似ぶという言葉から来ていると言われますね。私たちは大抵のことを真似て身につけます。で、子供は親の祈りを真似、祈りを覚えていくんです。まだ物を言えない赤ちゃんでも、母親が子供に代わって祈ってあげるといいですよ。子供は祈りを覚えます。例えばミルクを与えるときに、神様、おいしいミルクをありがとうございます。たくさん飲んで大きくなれますように、子供の言葉で祈ってあげるんです。病気で薬を与えるときにも、神様、このお薬を使って私を元気にしてください。アーメン。そうやってお薬を与えるといいですね。そうしますと、子供は自然のうちに何事も神様に頼り、神様にお祈りしていくんだということが身につく、それを身につけることができ、ことあるごとに大人になっても神様に心を向けて祈ることができるようになります。私が生まれて初めてお祈りを捧げたのは、教会の伝道集会の後でした。伝道集会で、決心できた人は残りなさいって言われたので、私はそこに残っていますと、加藤さんというこのまん丸い黒い眼鏡をかけたおじさんがやってきまして、まあ彼は教会の執事の方だったんですけれども、私の後についてお祈りしなさいと言って、祈りの言葉を短く区切って、私はただそれをリピートしただけです。私の最初の祈りは、与えられた言葉を真似て、オウム返しに繰り返すということだけだったんです。実は、主の祈りというのはそうですね。天に増します我らの父よ。イエス様が言うと、弟子たちも天に増します我らの父よ。ちょうど口移して弟子たちはイエス様の祈りを自分の祈りとして真似て祈ったのです。聖書が教える祈り、イエス様が教えてくださった祈り、これを真似てそのまま祈る。ここに祈りの第一歩があります。聖書には、詩篇の中は特にそうですが、数多くの信仰の祈りがあります。そのままお祈りできる言葉がたくさんあるんです。それを真似て聖書の言葉通りに祈ってみられたらいかがでしょう。きっと新しい発見があると思います。聖書の言葉以外にも、数多くの信仰者たちが残しました素晴らしい祈りがありますね。世界中の多くの人たちが祈っている祈り。例えば、ラインホルド・ニーバーの平安の祈り、セレンティ・プレイヤーっていうのは皆さんご存知ですね。毎日お祈りするといいかもしれません。こういう祈りです。神様、変えることができるものを変える勇気を。変えることのできないものを受け入れる冷静さを、そして変えることができるものとできないものとを識別する知恵を 私にお与えください。聖書の祈り、他の人の祈り、それをそのまま祈るというのは、まあ覚えてしまえばいいわけですから、優しいように思えます。でも、本当は難しいかもしれません。祈りの言葉を暗記するのは子供でもでき、簡単でありましても、その祈りに込められた深い信仰、謙虚な神様への姿勢、ひたすらに神様の栄光を願い求める真剣な思い、そこに自分が到達していくのは簡単ではないと思います。口は祈っていても心はそれについていけないということがあるんです。でも、リピートして祈っているうちに心がそこについていきます。祈りを学ぶ第一歩は他の人の祈りを真似て祈ることです。聖書の祈り、信仰者たちの祈り、それを同じ心で祈ることができるようになるには、さらにさらに信仰の歩みを積み重ねる。主よ、私に祈りことを教えてくださいという願い求めが必要になってくるでしょう。イエス様の祈りを真似る。それをそのまま祈ることができるようになる。それは祈りの出発点ですが、同時にゴールでもあろうかと思います。祈りを学ぶ。そのために、いくつかのことのサジェスチョンをお与えしたいと思うんですが、まず第一に他の人と一緒に祈るということを試みてください。イエス様は祈るときには、一人で隠れたところで祈るようにお教えになりました。でもそれは他の人と一緒にお祈りするということを否定してのことではないんです。その上で私たちは他の人と共に祈る。イエス様は言われましたね。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいる。この二人三人が私の名によって集まるというのはイエス様のお名前によって祈っているその祈りの交わりのことを指しているんです。初代教会ではことあるごとに共に集まって祈っています。祈り会というのは後の時代が作り出したものでなくって初代教会からあったんです。使徒行伝に彼らは皆共に心を合わせてひたすら祈りをしていたという言葉が一章の十四、二章の四十二節に書かれています。で、祈り会と言いますと、教会のリーダーたちが集まって祈るところだという、そんな誤解があるんですね。よくお祈りできる人が祈り会に行くんだ。そうじゃありません。祈り会は、むしろこれから祈りを学ぼうとしている人たちのための祈りの教室でもあるのです。祈りを学び始めたばかりの人が祈り会で他の人の共に祈ることによって何をどうやって祈ったらいいかということを学ぶことができます。特に教会の働きのため、他の人のため、社会や世界のために取りなすというその取りなしの祈りを学ぶことができるんです。祈祷会に来て自分でよく祈れないとき、別に恥ずかしくないです。構いません。他の人が祈る祈りに一緒に心を合わせてくだされば、それでいいと思います。そうしているうちに、自分でも祈ることができるようになります。自分の祈りがだんだんと広がっていくこと、徐々に深まっていくということを体験できるでしょう。一昨年と去年でしたけれども、英語を話すある青年が、時々祈り会にジョインしてくれました。で、彼は、その自分の祈りをね、日本語で書いて心を込めてその祈り会に来て日本語でお祈りしていらっしゃいました。よくは祈れなくてもでも心を込めて祈ろうと努力している、そういう人たちと一緒にお祈りするときに、私は自分が祈りを学び始めたばかりの時のことを思い出します。私も初心に立ち返ってその祈りを共にし、本当に励まされます。祈り会では、祈り始めたばかりの人が長年祈っている人から学ぶだけじゃないんです。長年祈ってきた人たちも、祈り始めたばかりの人から大いに励まされ、初心に立ち返って祈ることができる。そんな素晴らしい祈りの交わりがあります。最後にお話ししたいことは、 祈りを学びたいというその意欲を持ち続けるということです。もっとよく祈りたい、そういう思い、熱意が私たちの中にあれば、皆さん祈りを学ぶ機会はあちらこちらにあります。祈りに関する書物は皆さんの身近なところにあります。何よりも皆さんが日々に祈る、その祈ることの中で、実践の中で祈りを学ぶことができる。祈りを学ぶのに一番良い方法は祈り続けることだとよく言われますけれども、まさにその通りですね。祈る人、祈り続けている人は必ず祈ることの幸いをそこに見出すのです。ある祈りのセミナーに家内と私で参加しました。土曜日の朝9時から3時まで、昼食はありません。どうしてもお腹の空いた人は、用意されましたリフレッシュメントがありますので、それをどうぞ食べてくださいということでした。導入の講義がありまして、黙想の実践がありまして、でスモールグループでも分かち合いがありました。何人かの人が証しに立って、その祈り、黙想の恵みを証ししてくれました。そして質疑応答の時間にはもうたくさんの質問が出まして、もう時間がオーバーしそうになって、いくつかの質問はカットしなければならないほどだったんです。で、家内も私もその時驚きましたのは、そこにそうですね 80% ぐらいは若い人たちでした。普通若い人たちっていうのは活動が好きですから、音楽のコンサートやるってすれば、それは大勢来るでしょう。スポーツのイベントがあったら大勢来るでしょう。断食をしてただ祈りを学ぶだけという集まり、あまり来てないんじゃないかな。行けばお年寄りばっかりかなと思ったら、そうじゃないです。若い人たちが本当に真剣に自分の祈りをもっとインプルーブしたい、そんな気持ちで求めて来ていたのです。祈りを学びたい、年齢に関係ないですね。すべての真実なクリスチャンが持っている、これは求めだと思います。皆さん、この内面の求めを他のことで紛らわせないようにしましょう。消し去らないようにしましょう。自分の心の渇きに忠実になったらいいです。それをまず求めましょう。祈りへの渇きを育てていきたいのです。主よ、私たちにも祈ることを教えてください。これを一年の主題聖句として、共に励まし合い、共に祈りに成長する私たちでありたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに祈ることを教えてください。この弟子たちの願いを主イエス様は喜んでくださいました。私たちにも、弟子たちと同じく祈りを学ぼうとする熱心を与えてください。この一年互いに励まし合って祈ることを学び、祈りにおいて成長する私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。